あ、こんばんは。デイリーポートラジオです。
だらしないから始まりましたよ、全部。
今日は突然、今、進行役を任されました、編集部安藤です。で、ミキサー役の。
はい、工藤です。こんばんは。
こんばんは。で、今日はスペシャルゲストが来てくれてます。スペシャルゲスト、どうぞ。
ライターの地主です。スペシャルではないです。
こんばんは。今日の林さんが同じ部屋にいるんですけども、文字で今日は実況してくれるということで、今カタカタと自前のキーボードを打ってます。林さん、ちょっと挨拶してくださいよ。
あ、林です。安藤さんいきなりモホモホした始まりで始めないでください。
すいません、ふ
わっと心構えができてませんでした。もうで、今日は文字チャットでもお楽しみいただけるということですよね。
はい、
はい、チャットでもお楽しみください。
チャットのページはなんか貼ってあるんですよね。
貼ってあります、
はい。ぜひ、まあ、これ見てる人は見なくていいんですよね。
途中から見始めた
人は、ぜひ。
あ、そうですね、
文字でこれまでの会話の流れがね、
はいはいはい、
なんでこんなに険悪になってるのかとかも分かる
で、喋りつつ文字も見つつで、はい、はい、そんな感じなので、ジニスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。これどうやって進めるんでしたっけ。
世間話とかです
ね。世間話とかですよね。
一般を温める感じだと思いますよ。
ジニスさん、最近楽しそうですよね。どうですか。
いや、楽しいですよ、
ね、
そうですね、エヴァ作ったり楽しい。
あ、そうですね、エヴァンゲリオン今作ってもらってますよね。
エヴァ作ってますね。
だいぶ近づきましたよね、エヴァンゲリオンにね。
近づいてますか。
近づいてますよ、ま
あ、最初の頃に比べれば近づいて
る。体が細くなったじゃないですか。
あ、
前はね、モロ箱だった
んです。モロ箱だったん
で。だいぶ細くなりましたよね。
そうです
ね、曲線になりましたよね。
だから、まあ、だんだん良くなってるかなと思うんですけどね。
だんだん良くなってますよ。次回が山ですか。
次回です。
次回が一応エヴァンゲリオン作りは
ロボット編は最終回。
最終回。今先生と作ってるんですよね。
先生と作ってて
本部で今チラッと聞いたんですけど、固まらないとか言
う。固まらないって言う
ね。ね、全くあれほど先が読めない。しかもあれタイアップってんじゃなくてね、コラボ記事ですからね。
そうなんですよね、
相手がいる記事で。ドキドキしながら。
ドキドキしましたね。固まらないと思って。しかもシュレッダーも買ったんですけど、
そのために
。シュレッダーがこう3回転ぐらいで壊れて。
ああ。欲張りすぎて。
欲張りすぎたんですよ、ね。
手で回すやつ、
ね。そうなんですよ。ちょっとあらーっと。
エヴァンゲリオン作るためにシュレッダー買うっていうのは、ね、僕から攻めてる。不安だ。それが来週の記事。
これ来週の金曜日ですね。
いいですか。楽しみにしてますよ、
ね、楽しみにしといてください。
で、今日のラジオのお題が何でしたっけ、最近の初体験ですね。
はい、
最近の初体験という題で、募集しております。なんか聞けませんっていうメールがガンガン来てますよ、工藤さん。
え、そんなことないですよ、聞こえますよ。
はい、
始まる前にちょっとね、音声が途切れて。
あ、そうですか。
そうそう、こんなんかいいね、 e モバイルが調子悪くて。
あ、もうバッチリですね。
もうバッチリです、ね、はい。
最近の初体験という、ね、タイトルで集めてますが、これはあれですよね、ジンさんに聞いちゃっていいのかな、いきなり。
あ、そうですね、僕が出した音
ですね。あ、そうですよね。なんかありますか、ジュンさん、最近の初体験。
あそこにも書いたんですけど、
はい、
今携帯を2台持ってる
ね。え、なんかね、なんですかそのバブリーな感じ。
そうなんですよ、なんかバブリーだなと思って。
ジュンさん前ね、ウィルコムあったんです
ね。そう、ウィルコムで、今新しく AU の携帯も買ったので、
待ち受けもらうために。
待ち受けもらうためにさら、もうウィルコムでできなかったことが何でもできると思って。
あ、そうですか、
すごいなと思って。
お、携帯初体験ですか。じゃあ初体験じゃない、
初体験ではないんですけど、2台持つのは初体験ですね。
おお、
そうですね、
僕も初体験考えたんですけどね。
なんかありますか。
なん かもうこの年になるためもうやり尽くしてますね。
どんどん減っていきますよね、初体験さ、
ね、意外とね。
多分僕たちって割としてる方じゃないですか、ほら必要って迫られてしてるじゃないですか。
そうですね、なんだろうなと思って考えてて、この前ウドっていう山菜を初めて食いました。
地味だな。地味ですね。
地味ですね。
あの違う違う、あの妻の実家から送ってきて、
へ、春の
そう、ね、そういう地味な話じゃないんですよね。
東京ウドってありますよね。東京ウドってありません？
東京で作ってるウド、
ウドなんか名物なのかなって勝手に思ってたんですよね、
東京ウド。知らないですねそれは。ちょっと調べてみましょうか。
なんか前住んでたところ国分寺に住んでたんですけど、なんかあまりそういうの見てっていて、立川ですか？でも立川な気もしますね。
立川ですね。東京うどん .com っていう東京うどん .com っていうサイトありましたね。
おお、うどってなんかあの地下で作ってるんですよね、トンネルとかだよね。
なんか日が当たらない
んですよね。そうそうそう、うまかったですよ、初体験。
へ
え、
江戸時代から生産が始まってるらしいですね。
あ、そうなんですか。東京うどん
歴史があるんですね、うん。
工藤さんなんか初体験あります？
初体験ですか、うん、もうね、最近あの歯ブラシソニックケア、
あ、電動
電動のやつ、あの T 斎藤さんが、
あ、そう、
これいいよって言ってて おすすめしたのをこの間買ったんですよ、
はい、
素晴らしいですね。
電動初ですか？
電動はね持ってたんですよ、
はいはい、
であの電池式の、で持ってたんですけど、はい、全然もうレベルが違うなっていう感じで、
違う、あの振動は違うんですか？
そう、振動のなんかこう強さと速さと。
でまだ電動歯ブラシまだ未体験ですわ。
あ、いや使ってもいいですよ
本当に、ね、うん、あれって手は動かさなくていいの？
当てるだけですか？
そう、当てるだけで、でもうずいずい
やばい、
そう、
へ、
歯がね白くなったんですよ。僕タバコ吸って、今は吸ってないんですけど、そのタバコのヤニがどんどんどんどん前に逸れていくんですよ。
本当ですか？
そう、ね、もう楽しく楽しく僕自分の口の中がガーってカメラで写真撮りながら毎日あの綺麗になっていく様を。
あ、それいいですね。
そんなに違うんだ、
うん、
それは T 斎藤さんもあのね、うん、引っ越してまず歯ブラシ探したって言ってましたからね
居酒屋に持ってきたじゃないですか。
そうそうそうそう、あ、そうですね、
自慢に
東京に ね、
ね、そうそう、あんまりいないですよね居酒屋に歯ブラシ持ってきて自慢する人
そんなにいいんだ。
でもねその気持ち分かりました、人に言いたくなるくらい。
へー、高いんですか？
僕買ったのはね一番安いやつで、ね、7000円くらいで買えたんですよ。
一番安いやつ、高いやつなんか違うんですか？
高いやつはねなんか違うみたい、よく分かんないけど、でも基本的な機能は同じ、性能は同じで他にこういろいろついてるみたいな。
横振動もするみたいですか？
いや、それはなんか同じみたいですよ。
へ
え、7000円か。
そうそう、7000円くらいでしたね。
おー、
あの大井町の
あそこで、例の、よく行くところで、いいなあそういうの、
うん、これもうね感動ですね。
へ、
それちょっとちゃんとした初体験ですね、初体験というか、
ね、超音波歯ブラシ
っ、ね、ぽいですよね、うん、初体験っぽいですよね。これもうどんどんメールとか読んでいいんですか？これいいですか、工藤さんどうですか？メール
今日面白いのがたくさん来てますよね、
うん、
いつもたくさんもらってますよね。あのパリで聞いてますっていう、
すごいですね。
パリ、パリ
時差がすごそうですね。
オペラ座の変人さん、皆さんこんばんはフランスはパリでほぼ毎週生で聞いています。9時間前くらいですか？
9時間前、
9時間後、
前
ですね。
前
です、
ね、前って言うんですね、うん、まだってことですね。
そう、
まだ昼ってことです
ね。昼、うん、昼、早速ですが私の最近した初体験、それはワインのテイスティングです。
わー、
パリっぽい
パリっぽいですよね。つい先日日本からパリにやってきた人たちと、ちょっと高めのレストランに行った時のことです。私は唯一の男性かつただ一人フランス語がわかる人間だったので自然とテイスティングの役が回ってきました。目の前でうやうやしくコルクの線を抜いたソムリエは私のグラスに少しだけ白ワインを注ぎました。そしてソムリエは私の答えを待っています。私は緊張とワインの、高価さに圧倒されて味もよくわからないままトレボン最高と答えてしまいました実を言うとここで腐ってるとか言っておけばもう一回ただで味見ができるんじゃないかと貧乏たらしいことを考えてたことを白状しておきます。
へ、
テイスティングって何ですか？あのワイン もうまだ注文する前に
試飲みたいなことですか。これでいいかいみたいなこと
ですか。先、まあ、頼むんですか。選ぶ、なんかこれがいいよみたいなのを持ってきて、
ワインリストからみたいな。
どうなんかね、
いや全然わかんないですね。
わかんないですね。これダメって言ったらまた違うの持ってきて試飲できてって、うん、
開けたのお前取られるらしいよ。
あ、そうなんですか。
試飲でも。
あ、そうなんですか。
あ、じゃあ何のために試飲なんですかね。
捨てちゃうんじゃないの。
ああ
すごい、そういうとこ行ってみたいですね、うん、
開けたらお金取れるのショックですよね。
ショックですね。
日曜日にスーパー行くとソーセージとかもらえるじゃないですか。
あ、もらえますね。
あれはただですよね。
ただですね。
え、何ですかそれ。
いや、あの
試食、
試食、ああ試食ね。
試食一人でスーパー行って試食食べるの抵抗なくなりましたね、僕最近。
あ、僕も食べますよ。
僕も食べますね。
20代くらいの頃、一人でスーパーに行って試食勧められてもちょっと恥ずかしいじゃないですか。
ああ。
本当ですか。
うん。
ああ、そうかな。
って思ってましたね。最近それがなくなったんで。
俺結構、あの、みかんとかでも剥いて食います
よ。僕、あそこでしかイチゴ食べないですね。
あ、イチゴっていうのも来てますよ。
へえ。
どこだっけな。
あ、初体験。
うん。探します、今ね。あ、これだこれだ。ラジオネーム佐々木ぴょんさん。
ぴょんさん、
先日初めてイチゴを食べました。あの酸味が苦手で避けていたのですが、ひょんなことからイチゴ狩りに行ってしまい、イチゴを食べないともったいない事態に。仕方がないので練乳をたっぷりつけて食べてみたところ、酸味が心地よくとても美味しかったのです。
へ
ー、嘘と思ったのですが、2つ目食べてみるとやっぱり美味しい。練乳まみれにすれば美味しいのか、もぎたてだから美味しいのかは分かりませんが、あっさりと苦手を克服できて、新鮮な体験でした。
あ、食わず嫌いだったんですよね。
いちご嫌いな人いるんですね。
僕もあんま好きじゃないですね。
本当に。え、酸っぱいから。
酸っぱいじゃないですか。なんかありがたみよりもなんかこうね、我慢の方が僕の場合は勝っちゃうんで。
へ、
酸っぱいもの嫌いですか。
基本的に嫌いですね。
レモンとかダメなの。
レモンもダメですね。
グレープフルーツとか
ダメですね。
お
梅干しは大丈夫なんですよ。酢も大好きなんですよ。
あ、柑橘系がダメなの。
そういうことね。フルーツの酸っぱいのがダメなんでしょうね、きっとね。
へー、
いちごなんかあの、なんかのいちご味っていちご同じしないじゃないですか。
アイスとかですか。
うん、飴とか。
ああ、かき氷とかもそうですよね。
そう。
あ、かき氷は絶対いちごの味じゃないですよね、あれね。
うん、ないですよね。
本当のいちご味だったらどうなるんですかね。食えない
か。高いんですかね。
いちご大福、もう。
ああ、あれは酸味の最たるものですね。
うん、あれ美味しいじゃないですか。
異様に酸っぱいじゃないですか、あれが、あそこだけ。なんで、あれがダメなんですよ、あの酸っぱさが。
あ、確かにダメですね、うん、あれ。
本当ですか。
そう。地獄みたいな食べ物だと思う。
かなり天国の方が近いんじゃないですかね。地獄ですか。
うん、いや、あれってなんかこういいもののように出されるじゃないですか、いちご大福って。
うやうやしく出されますよね。
そう、食べなきゃまずいような状況に。
ああ、
う
ん、
いちご大福は地獄みたいだと思うじゃないですか。すごいクソさん感じ
ます。これ同じ部屋で今林さんがカタカタとあの なんか速記みたいなことやってて、
あのね、書いてるのって面白いんだけど、これ意味あんのかなって今ね、早くも思い
始め
てどうなんでしょうね。
4で、
あのちょっとあのかいつまんで書くように今途中から変えましたが、皆さんどうですかこれは。
おお、
そうですね。どうなんですかね。はい、ああ、そうですね。変わってください、ぜひ、うん。実験的な感じですか、今日は。
そう。喋っていい。
喋ってください、ぜひ。
ユーストリームとかいろいろ流行ってるんですけど、
そうですね。
なんかあの、後で物なも残らないのがもったいないじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、なんか、書き起こす人がいると、物になるの、うん、残るのになと思ってて。
ああ。
そういうのってやった方がいいんじゃないかなってちょっと思ってやってみたんですけど、
はいはいはいはい、
今5分でこれ意味ねえなって思い始めてるんですが、でも諦めずにちょっと。
そうですね、ちょっとあの、うん、なんかそこで、ね、あのカタカタやってると結構緊張しますよ。
あ、そうですか。
はい、あの、
そうね、緊張しますね。
ね、あの長所取られてみたいな感じで。
始まる前に面白いこと言ってね、地主くんって言われて。
あ、プレッシャーかかれてましたね、地主さんに。
もう。
なんかないの？近所の人になんか、鉄パイプもらったとか、そんな
ないの？ないです。
最近何してるんですか、地主さん、主に。
主に家にいます。
家で何するんですか？エヴァンゲリオン作る以外に。
エヴァンゲリオン。
地主作ってるわけじゃないでしょ？
そうですね。エヴァンゲリオン見ますじゃん。なんか今 YouTube でなんかちゃんと見れるんですよね。
あ、そうなんですか。
今日 YouTube トップがそれでしたね。
エヴァンゲリオン。
エヴァンゲリオンでしたね。
へー。
まあ。
今なんかあの AD さんからカンペが出てる。ラジオっぽいですよね。
そう
ですね。こういうちょっとね、こういう時にはメールを読むっていうのが、
はいですね、
鉄則ですよ。どうさん、どうすか、助けてくださいよ。
ラジオネームウイローウリさん、いい名前ですね。
いいですね。
こんばんは。
こんばんは。
生まれて初めて自然消滅を図りました。
自然消滅だ。
わかんないな。
あの男女の話だと思いますよ。これ。
ああ、そういうことか。そういうことか。あのヨガとかで消えたのかな。違うんですね。関係がですか。
成功しましたが、ばったり自然消滅を図った相手と会ってしまい、相当気まずい思いをしました。
へー。
同じ生活圏内で自然消滅は難しいですね。
あえて連絡を絶ったとかそういう感じですかね。
そう、分からないです
よ。どうですか、恋愛の達人として名を馳せている地主さん。
そうですね、自然消滅とかはやめた方がいいと思いますよ。
どういう去り際がかっこいいですか。
あの
例えば
去り際ですか、ちょっと分からない
です。こういう時にはどうやってじゃあ、あの関係を断ったらいいんですか。
目つぶし
アイアンクロ
ー見えないようにする
。いやなんかだからこの自分がこうね、自分が悪役にならないようにきっと自然消滅するんじゃないかな。
あ、
決定的に俺が悪いっていうことにならないように。
そうですよ ね、
ゆるゆると、
ゆるゆると
忘れてみたいな。それは良くないですよね。
でもそれいいですね。
あ、本当に。
いや、なんかわかんないですけど、別れ話とかってすごい体力使うんじゃないですか。
ああ、そうですか。ジンさんの経験から、あのジンさん自然消滅ってあります？
自然消滅ないですね。
ない。ああ、振ることばっかいつも。
そうなんですよ。振られることばっかりです。
さっきあのジンさん、もうそろそろ あの新しいキャラでいかないかって話してて、モテキャラっていう一点もモテキャラ。
モテて
しょうがないっていう。
そうですね。
ちょっと10分ぐらいそのキャラでいきますか。
それでいきますか。
うん、
そうですね。
どうですか最近地主さん、ね、モテすぎて困るって。
体が足りないんですよ。
日記にも書いてましたけど。
そうなんです。体が足りないんですよ。
やっぱり。
本当も。
睡眠時間とかありますか最近。
ないですね。3時間ぐらいですね。本当も。次から次に。
寝てる時はね、やっぱしょうがないって言いますからね。
そうですね。モテ期です。
モテ期来ましたか。
そうです、モテ期ですね。本当モテ期困っちゃって。
何回目、なんか人生には3回あるらしいですけど。
本当ですか。
うん、何回目ですか。今
1回目です。
1回目
あと2回来るんですか。
あと2回来ますよ。じゃあ寝れない時が
かわいそうな話になったんで大丈夫ですか。
これ10分続かないですね。
気の毒な感じになってきたんですけど。
でも嘘つく時さ、こう割と口調一緒だねって。プープーテレビのさ、あのほら演技で。
あ、なんかそうか、どっかで見たかなと思ったら、そうそう、プープーテレビか。
嘘つく、こういう口調なるんだ。モテないですね。なんかあの変に2番目ぐらいの言葉にこうイント伸ばす力入るじゃん。
そうですね。
とんがってきますね。
モテないですねとか
さ。一回あのね。言い淀むんですね。
そうなんですね。やっぱどっかでいい人なんでしょうね。
ああ、そうですね。ね、でもなんかそうやって言ってると実際になるらしいですよ。あの、
あ、モテるっていう。
うん、なんか言ってればあの現実になったりするらしいですよ。
へえ、それはいいですね。
うん、ね。
まあ言霊とかいますもんね。
うん、いますよね。うん、これからも。あの モテないキャラで行きますか？
行かないですけど、
ね、本当に
モテないキャラは卒業ですよ。
あ、本当にですか？
そうです。
あ、なんかなんかね、いい噂聞きますけどね、いろいろね。あれはまた割りをやっていいことがあったんですか？じゃあ次のメールで。
ですね、ジュニさんと同じ境遇だというメールを、ラジオネーム鳥飯さん。
鳥飯うまいよね。
鳥飯美味しいですね。
最近した初体験ですが、失業そして無職です。
おお、
多分ジュニさんと同じ状況かもしれませんね。
そうですね、僕2回目です。
ずいぶん今回長いこと、2008年の10月に辞表を出し、今の今まで無職状態です。
2年弱ぐらいです
か、ね、1年と7ヶ月。
お、
退職金も貯金もほとんどない状態から今も なぜか生きております。職案に行き何度か面接に行きましたが、全て飽和状態。正直やる気が失せました。その中で思い立ったのが、中古品の売買です。急遽古物の免許を取り、適当にネットで販売している日々です。
すごいですね。
バイタリティありますよね。
そうですね、うん、僕が沖縄行った時の生活と似てますね。
カメラ売ってたんですよね。
似てるなと思っちゃった今。
すごいですね、子供はいませんが、うん、妻と実母と暮らしており、なかなか大変な日々ですが、会社員として働いていた時よりも数倍充実感があります。
いいですね、じゃあ ね
正直申し上げると毎日が最近した初体験の状態です。
それはそういう人はもうなんか別にね、会社に所属する必要なく
ないですね、
やっていけますよきっと、ね、うん、大丈夫ですよね。
いいですね、
うん、最近の会社を辞めてフリーライフを満喫してるジュネスさんとしてはどうよ。
まあ、会社を辞めて、僕は辞めさせられてだったんですけど部署ごとなくなるっていう。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。あの出版社の本見ると本当潰れないな
と思って。あの出版社の本いいと思ってますよ。その部署がなくなっちゃった。
その部署もなくなったし、雑誌もなくなんねえかなと思ってますね、本当。
ジュニさん新卒で入った
ちょっと近い
です。あ、じゃなくて、
はい、
でもジュニさんもフリーをなんというか満喫というか、うまくやってますよね。
そうです、まあ、ね、ギリギリ
食べ、全然なんか手こずってる感じしなくないですか。
そうです、最近楽しくさせていただいてます、うん、
本当ですか。仕事辞めた後って次の年に税金高いじゃないですか。
高いです ね
あれで一回へこみますよね。
へこみますね、市民税でへこんで。
そう、そこでめげずにジュニさんね、すごいうまくやってるなと思って。うん、ね、
そうですね、高かったですね。
ですよね。でももう大丈夫じゃないですか。ジュニさんフリーになってもう1年、
1年ぐらいですね、無職になって1年ぐらいですね。
うまくやってますよね。
そうですね、うん、
フリーになってもうモテ始めて
ツイッターってやるべきですよね。
あ、やっぱ、ツイッターですか。ドラマもありますかね、最近ね。
そうですね。
あんな感じですか。
僕ドラマ見てないんで分かん
ない。困ったな。ゆりさん最近食べたもので一番美味しかったものは何ですか。
札幌ポテトです。
即答っすね。早いな。札幌ポテト好きなんですか。
あ、初めて食べたんですよ。
ん、
今まで札幌ポテトと縁がなくて。
初体験。
初体験
だ。お菓子のでしょ。
お菓子の。
食べなかったんですか。
食べたことなくて、近所のドラッグストア行ったらすごい安く売ってて買ったら、うん、ものすごく美味しくて。
美味しいですよね。あれ、バーベキュー味じゃなくて、
バーベキュー味とサラダ味があって、うん、どっちも美味しいんですけど、はいはい、なんかサラダ味の方は体にいいかなと思って食べてる。
あ、サラダ味、あの棒のやつでしょ。
棒のやつです。
アミノが良くないですか。
アミノがいいですかね。
アミノだとこう口に こうはめてスースー言いながら
やりました、やりました。
もっとなんかご飯的なものないですか。
ご飯的な
もの、美味しかったご飯的なもの。
あ、カレーですね。
カレ
ー、ゴーゴーカレー
です、ね、ゴーゴーカレー好きですか。
まあ、最近行ったんですけど、
うん、
美味しかったですね。美味しかった。
ジュニさん自炊するんでしたっけ。
あ、自炊ですね。もやしを炒めて
ます。前も聞きました、
ね、そうですね。
もやしだけじゃないでしょ。でもも
やしを炒めてポン酢につけて食べるんですよ、うん、
ああ
とご飯ですね。
ああ美味しそうですね。
美味しいですね。と納豆がマイブームです。さっきおかめ納豆が4パックなんですよ、同じなので。
ああはいはいはいはい、はい、
あおかめじゃないな、骨っこなんとか。
ああ、あれありますね、小粒のやつでしょ。
小粒のやつですね。なんかタレとかもジェル状になってて、
あ端っこに
ピョッと乗ってる、あれ
はいはいはいはい、あれ便利ですよね。
あれなんでしょう。
僕納豆を買うときはふかふかの容器じゃないのを買うようにしてるんですよ。紙パックのを買うようにしてるんですよ。
ああ丸いやつ。
混ぜてるときに僕そのまんま容器のまま食べてるんで、混ぜてる間に箸でつついちゃって穴が開くんですよね。あれが嫌なんでプラスチックで紙のを選ぶようにしてますね。
カップラーメンも続きますよね。
カップラーメン続きますか。
続きますか。
続く
混ぜるときですか。
うん、続きますわ。俺
突き破っちゃうんですか。
割り箸で突き破りはしませんけど、
へ
ガスガスつきますね。
つきってそうですか。
うん、つくつく。今しゃべりながらなんか発災機なかったかなってずっと考えてるんですけどね。
なんかないですか。
なんだろうな。
この間記事でなんかネバネバして食べてました
ね。ああそうですね、赤もぐっていう海藻食べましたよ。あと僕ね、あれだこの前この前もう 2週間ぐらい前なんですけど、B3 投げ選手権、 B3 飛ばし選手権出たんですよ。全然記事しなかったんですけどね。それで僕優勝しまして。
え、優勝したんですか。
初参加だったんです
よ。何メートル投げたらいいかなんですか。
足で飛ばすんですけど、14メートルだと思いましたよ。
他はどれぐらいなんですか。
いやでもね、結構10メートルぐらいが結構見込めました。
すごいですね、10メートルは。
あ、そうだ、それ僕初体験ですわ。
なんかもらえるんですか。
いえ、
名誉のみですか。
あのね、チョロキューもらいました。
B さんと全く関係ないですね。
表彰状と、なんかね、その車の会社が、
あ、
提供じゃないけども、協賛してるのかな、なんか、車の会社のチョロキューもらいました、ね、
海辺でやるやつ。
海辺でやるやつ、
へえ、うん。
すごいでしょう。
すごいですね。
茅ヶ崎記録ってやりましたよ。
茅ヶ崎記録なんですか。
僕茅ヶ崎市に住んでるんですけど、
はい、
茅ヶ崎でやってる大会の中では歴代1位らしいです。
すごいじゃないですか。
僕のキック力で。
すごいですね。
でしょ。またちょっと今度塗り替えたろうかなと思ってますけどね。
年一なんですか。
いや、なんかいつやってんだろう、あれなんかのね、イベントの度にやってるんですよ。
へー、
イベントがあると。
年に何回もですか。
どうだろう、やってるんですかね、年に何回も。うん、なんかそのイベントのたびにやってみてですよ。
メール読みますか。
あ、もうバンバンお願いしますよ、
は
い。
ラジオネームアラビックさん。
アラビックさん、
目の前にアラビックのりがあるからいう理由でみたいですね。こんばんは、いつも楽しく聞いています。
こんばんは。
こんばんは。
iPod で何度も聞いています。
ありがとうございます。
ジョギングしながら聞いているとなんだか力が抜けます。大丈夫なんですかね。
頑張れない。
いいことですね。力抜いた方がいいですからね。
今日は8時から出かけてしまうのでメールで失礼します。最近の初体験、チェーン店じゃない居酒屋に行ったです。社会人になった友人が、社会人とはこういうところを発掘するのだよと主張し、赤ちょうちんが入り口に下がっていて地元の人しか行かないだろうって感じのところに行きました。ホームページとか絶対になさそうな感じの店です。畳で和風な感じで、奥の方に店主の家族がいました。まるで旅館みたい。タコワサの量が多いのに感動しました。来年から社会人です。頑張ります。
いいですね。そういう店発掘するのって憧れますね。工藤さん結構行ってますよね、なんかそういう店。
そう、行ってますけど、
うん、
家の近所であんまり行かないですね。
本当ですか。
どっか出かけた時に行くことが多いですけど。
ジンさんは。
僕はチェーン店です。赤系ばっかですね。
あ、一人で飲みに行きます、そもそも。
あ、行かないですね、一人だと。
行かないでしょ。
もう家で第3のビール飲んで終わりですね。
あ、ですよね。工藤さん行きますよね、一人でね。
ね、どしどし行きますよ、ね。
石原さんもなんか一人で飲みに行くんですよ。
へえ。
なんか家じゃ飲まないって。
外行って盛り上がるわけじゃなくて、行っても一人で飲んですか。そこにいるお客さんとなんかこうみたいな。
や僕は交流しない方が好きですね。交流するのが好きな人もいるじゃないですか。
石原さんとかそうですよね。
多分そうですよね。僕そういうところで友達とかできたこと一度もないですね。
なら家じゃダメなんですか。家よりも、
いや家も外でも家でも飲みますね。
要は飲めればいい
って。そうなんですよ、はい、
あ
でもそういうとこ行って友達作るのってなんかすごい大人っぽくないですか、
ね、結構そういう人いますよ ね,
ね
へ、
うん、やったことないんで やってみたいですね。友達できるかな。
友達欲しいですよね。
欲しいですね。学生卒業すると友達って できないですよね。
できないですね
友達、うん、
友達欲しいですよね。高校時代とか友達一人もいなかったんですよね休み時間やることないからずっと手洗ってたんですよ、レモン石鹸
マジや
で多分高校時代一番手綺麗で、多分高校生で一番使ってたと思うんですよ、レモン石鹸を僕が。
大月健二さんが中学時代やることなくてずっと水飲んでたって休憩時間にそれぐらい悲しい話やった
ね。手洗ってたんだ。大学はじゃないですか。
大学はまあぼちぼちでしたね。
ああ
手洗わなくてもいいぐらいでした、
ね、レモン石鹸ないしね大学ね。
そうですよ
高校は あれなんですか、突っ張ってたんですか。
突っ張ってなかったんですけど、
友達なんかいらねえやと思った。
突っ張ってる方が多くて。
あ、そうなんですか。
なんかその地方の公立の高校ってこうちょっと荒れてたりするじゃないですか、はいはい、
あ
そういうのを俺は見てるだけっていうポジション。
あ
家から一番近いとこ選んだらそうだな。
はははははニックネームとかありました。
だからあのずっと地主くんだった
んですね。地主くんでした。
呼ばれたいんですけどね。
ケイちゃん、ケイタンって。
ケイタン、そうですね。ケイタン呼ばれたことないですけどね。
あ、そうなんですか。今も
ないですね。ケイタンではないですね。
こうじわりじわりとこう攻めていくのがいいですよね。あ、なかなか自分でケイタンって呼んでって言えないですもんね。
言えないですよね。
あだ名って自分からこうね進んでね言いにくいですよね。
そうなんですよね。
ドキッとするメールを、
はい、
お願いしますよ。
読みます、森子さん。
森子さんこんばんは。
こんばんは。
最近というか4月から夫と別居。
お
う
というか夫が単身赴任です。それぞれ一人暮らし。私はずっと実家育ちだったので一人暮らし初めてです。意外と一人は大丈夫ですが、ふとした時にああ一人と思います。一番切なかったのは朝マグカップを2つ用意してしまった時です。
お
今は一つでいいんだよなと朝からちょっとへこみました。その割電話をしまくるわけでもなく淡々と日々は過ぎています。ではでは。
ああちょっとなんか切ない、
ね、ちょっといい話ですよね。
うーん、
よくないですか。なんか夫婦愛みたいなことじゃないですか。マグカップ2つ準備する発想にないですもん。
そうですね。一人暮らしだとね。
一人暮らしだと思うと。
安藤さん一時期あの、
はい、
一人暮らししてましたね。こっち引っ越してきた時ね。
1ヶ月以上一人でしたね。
まずい弁当屋にいつも通って、
美味しい弁当屋で
しょ。
してましたね。僕本当に一人暮らし苦手だったんですよ。学生の頃も寮とか大学のサークルの合宿とかずっといて、完全に一人暮らしってあんまりなかったんですよ。
へ
ー。すごい苦手で、結婚してからもだから絶対単身赴任とかできないだろうなと思います。
お
猫とかとね。
あ何かいればいいんですね。
まあそうですけどね。
へ
どうですかジュネスさん一人。
僕もずっと東京来てからずっと一人暮らしなんで。
あ
えずっと一人暮らし。
一人寂しくないですか。
あなんかもう慣れましたね。
慣れました。
そうですね本当。
動物飼わなくても大丈夫ですか。
動物飼わなくて大丈夫です。動物怖いんで、多分飼ったら家に帰らなくなるんですよね。
そうか。そう怖いですもんね。
怖いんですよ。
いまだに慣れませんか、犬と猫は。
犬と猫慣れないですね。
そう 工藤さんも。
はい、
一人暮らし。
僕一人暮らし大好きですね。
大好きですか。
うん、多分、ね、向いてるんですよ。
本当に、
自由ですもんね。ね、
うん、
本当なんかこう、
まあね、
こう空気風通しがいいみたいな感じがしますね。
いいですね。
うん、おならできますしね。
そうですね、うん。
まあまあそういうことですよね、基本的にはね。
ね、
うん、
トイレのドア閉めなくなりましたね。
ああ、
もう開けっぱです。
全裸。
全裸ではないですね。
寒いから。
寒いから。
そう、前北村さんが来た時に、来てくれた時に、うん、北村さんなんか下マッパで T シャツが着てるとか言ってませんでしたっけ。
まずい人ですよね。
あ、違ったっけな。全裸ってませんでしたっけ。
いや、履いてないって言ってましたね。パンツ履いてない。
僕も全裸好きで、なんか工藤さんも好きだとか言ってて。
僕言ってないですよ。本当にちゃんと着てますよ。
なんかこんなに全裸、普通に全裸の人いるんだなと思ってちょっと感心したんですけど。
全裸が好きでって一人暮らしじゃないですよね。
うん、だから一人暮らしだったら できるじゃないですか。
ああ、今我慢してる状態なんですか。
我慢というかやっぱりしな、
みんなで、ね、家族一家全裸家族にすればなればいい。
ああ、家でもまあいいのかな。タモリさんとかね、全裸とかいう話ですけど。
タモリさんですか、
うん、
へえ。
子供とかいるとやっぱりね、あれなんかな、やっぱり
教育上良くないですよね。
良くないですよね。
服は着るものだっていう。
一回やってみようかな。
学校とかで話すんですよ。うちみんな裸なの。
すごい大量にメール来てますね今日、
うん、これいい話。
はい、
夜明けの一番星さん。
あ、かっこいい。
いつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
最近した初体験ですが、
はい、
先日道を歩いているとデジカメで夕日を撮影している裏若き女性がいました。全然見知らぬ人だったのですが、本当に綺麗な夕日だったので思わず綺麗ですねと声をかけてしまいました。その女性も綺麗な人でした。と好意的な反応に我に返り、自分のしたことに照れて足早にその場を立ち去ってしまいました。ドラマならきっとどこかで再会するんでしょうね。
するなぁ、
しますね。
あ、それいい話ですね。
いい話ですね。
うん、また続きが聞きたいですね。
聞きたいですね。
ジンさん、どういう出会いに憧れますか。
僕ですか。
うん、例えばでいいですよ。まあ、経験談でもいいけど。
経験談ないですけど、なんか、
うん、
昔知ってた人とまたとバッタリ会うみたいなのがいいですね。
久しぶりみたいな。
久しぶりみたいな。それは体験談ではないです。
ああ、まあそこは大丈夫ですよ。編集するの大丈夫ですよ。
なんか
そういうのがいいです
か。バッタリ会ってみたいんですよ。あ、別に誰でも来て、
うん、
男でも来て、なんかバッタリ会ってみたいんですよね。
はあ。
久しぶり。
久しぶりって。
久しぶりっていう。
ジンさんでも地元こっちじゃないでしょ。
そうなんですよ、ね、特にってか地元があんまりないので。
あ、そうかそうか、転々としてるんだ。
そうなんですよ、バッタリがないんですよね。
おお、じゃあ今度バッタリ会いましょうか。
そうですね、
うん、
知ってる人に会うことないんですよね。外で
知ってる人会わないですね。
小柳君に一度会いましたけど。
本当ですか。
気づかなくて小柳さんから声かけてきてくれて、ちょっと嬉しかった。
本当ですか。どこでですかそれ。
新宿のビッグカメラで。
あ、本当に。小柳君よく新宿のビッグカメラ見ますよね。
あの新宿のあのビッグカメラのあの歩道橋のところ、あそこなんか縄張りですよね。
はいはいはい、
なんか撮影に行くと、
あの、ね、あの歩道橋、じゃああそこ行きましょうか。落ち着くんだな、やっぱ
あそこがいいみたいですね。
縄張りですよね。あのあそこまで中央公園もですよ。
ああ、そうですね、
中央公園も小柳君縄張りですよ。
うん、
じゃあ小柳君に会いたい人は
多分あそこ会えるんじゃないですかね。
新宿のね。ジュンさんに会いたい人はどこ行ったらいいんですか。
僕に会いたい人は多分、うん、あれですか、青山とかじゃないですか。
ああ、そうですね、あのバーとかですね。
バーとかですね。
バーナウって書いてます、まだ。
本気で間違ってましたからね。
バーでね、
なんかしっくりこないなと思った
ん
ですよね。
あのジュニさんツイッターで、
はい、
ナウっていうのが使いたくて、バーナウ、ナウまでカタカナで書いちゃったんですよね。
そうなん
です。バーナウって。バーバルみたいな感じですね。
金縛り初体験したっていう
ふ
う
に、ありますよね。
2通いただいてますね。ラジオネーム、お魚ウニカニさん。金縛り、先月初めて金縛りを経験しました。もともと人に指摘されるほど理屈っぽい 理系タイプで、超常現象などは信じていませんでしたが、目が覚めたのに体中が動かずにただ眼球動かしたりして考えたりのみできるのは、本当にゾッとしました。
意識はあるんですね、うん、ね。
トイレに行きたくなったら、地震になったら、メガネどこかな、過去ではなく近い未来のことが走馬灯のようにぐるぐると、霊とかたたりではなく尿意や災害を心配しているあたりが自分っぽいなと思いました。私あこれ読まない。
そうか、トイレ行きたくなったら困りますね。金縛りって一番
なんないと思いますよ、多分。
なんのかな、
そんな長時間2時間も3時間もっていうもんじゃない
もん、
ね、
長いもんじ
ゃないもん、ね、短いもんなんですか金縛りって。
僕は割と短いですね。
お、経験者。
あ、僕は割と頻繁になりますよ。年に4、5回はなりますね。
動けないんですか。
動かない感じですね。動けないっていうか、
うん、それどうやったら解けるんですか。
あ、金縛りだなと思って少し経ったら、
あ、動き出すんですか、うん、へえ。
そういうなんか恐怖体験的な話じゃなくてですか。
なんかその寝るのに失敗したみたいな感じですね。こう催眠の糸口を掴むのを、違う糸を掴んじゃったみたいな感じで。
ああ、じゃあ、あのなんかあの白い女の人が乗っかってるとかじゃなくて、レム睡眠とかそういう話で。
そうそうそう。
じいさんの部屋ってなんか取り付いてるんですよね。
僕部屋ではないですけど、ね、僕に取り付いてるって塩を振られたかもしれない。
あれまだついてるんですか。
まだついてると思いますね。
じゃあ一人暮らしじゃないですね。
そうですね、二人暮らしですよ本当。
若い女性なんでしょ。
若い女性って言ってましたね。
よかったですね。
そうなんですよ。やっぱ若い女性がいいですよね。
そうですね。なんかそれってあの感じるもんあります。
ないですけど、
ね、今なんか俺のこと見てるみたいな。
そうね、俺のこと見てるなってたまに思いますけどね。見てるなって。
もう一つ金縛りのメール、はい、ラジオネームトマスさん、ジニスさん、編集部の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
最近した初体験ですが、ついこの前初めて金縛りに会いました。初めての一人暮らし中でもあり本気で怖かったです。あんまり怖かったのでギュッと目をつぶってごめんなさいと謝ってました。
それで解けたんですかね。解けたから。
そうですね、このメールは
よかったな、解けて。
解けないってことはないと思うんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
なんか
その
疲れとかでなるんですよね。
そう、疲れとかでなる人と、うん、あの上になんか乗っかってる人いるじゃないですか。あれ別物でしょきっと。
いや多分ね、その人のその認識の違いだと思いますよ。
本当ですか、
うん、そういうふうに思えばそうも思えるっていう。
いや、なんか明らかに乗っかってたっていう人いるじゃないですか。
うん、そう、思い込みの激しいじゃないですか。これね、
ですよね、うん、
と思いますよ。
怖いな。ガンガン来てますよ。大丈夫かこれ。
そんなに来てない。
本当に来てない。
来てますよ。う
ん、
半分以上はジンさんの絵のファンレターですよ。
本当ですか。
うん、かっこいいかっこいいかっこいい。
うずそうだな。
ジンス君好き、ジンス君好きっていうメールが。そういうメールください。
そういうメールください。喜びます。心から。
私もあのトイレのドア閉めたことないですっていう人がいますね。
あ、本当ですか。
うん、
やっぱ白バイスって開けちゃうんですよね。
15年閉めたことないです近津さん。
すごい
な。15歳だったらいいですよねこれね。
そうですね。
閉めましょうよトイレ。あれ閉めないと、閉めない癖つきますよ。
もうついてますね。
結婚してからも閉めなくなりますよ。
やっぱそうなんですよね。
うん、多分ね。
開けてやってますね本当。
あ、
分かんなくなるときありますよね。あの、一人なのか一人じゃないのか分かんなくなって、
あ、
間違えて一人のように振る舞ってしまったとき
ありますね。
もうトイレ本当に閉め忘れて、あ、一人じゃなかったみたいな。
トイレ開けっぱだとね、ね、ちょっとまずいじゃないですか。いくらか、ね、家人とはいえ。
僕、いや、あの、トイレに閉じ込められたことあるんですよ。あの廊下にトイレがあって、
はい、
あの本棚を廊下に置いてたんですよね、
はいはいはい、
そしたらその本棚がバタンと倒れちゃって全然開かなくなっちゃったんです、ドアがこう廊下の間にこうピッとこう
はいはいはいはい、はい、
で開かなくてちょっとの隙間から指を入れてく本棚をクックックってこうずらしながらようやく出たんですよね、当時まだ携帯電話とかない時代ですよ、
あ
人も誰も来ないしっていう、
それリアルになんかね、うん、兵糧攻めですよね、
そうすごい怖かったですよ、これこのまま死ぬのかなとか、
でもトイレは大丈夫なんだ、
トイレは
ね、あそういうことかな、匂いは開けっぱだったら大丈夫だってことですね、
ね、だから閉めなければいいんだっていう、
そうか、でも本棚ごとあのドアがバターンってなって、
あ、まあそれはいい、うん、
あとねトイレのドア閉めないと電気つけなくてもいいからエコなんですよ、
あ、そうです、ね、
あ、そうか、うん、そうかそうか、明かり取りが
そうそう
エコかな、そうですか、まあ男性の場合ね、ショーの場合は
そうです
ね、並んでしますからね、会社とかでもね、
あ、まあ、そうですよね、
うん、閉じ込められるのって怖い体験ですね、
ありますか、
清水あります、
僕の愛ですね、
閉じ込められ怖いな、
閉じ込められる怖いですね、確か
に、うん、
おお、
いいの来ました、
いいの来ました、
ありがとうございます、
どれだっけ、これだ、ねペンネームしめじ男爵さん、
あ、もうその時点でいいですね
いいですね先日職場で初めて面接を体験しました、採用面接、面接官の方なんですよね、
そう
ね、現場の人間から意見をと言われて参加させられましたが、実際は飾り物のようで実質的にはあまり影響力はないようです、協調性は誰にも負けませんと力説していた学生さんはとても気の毒でした、
面接官の方ですね、
うん、
面接しました、ジュンさん、
されたことはありますけどね、
嫌ですよね、
嫌ですね
何話していいんだろう、
汗かきますよね、自己アピールとかさ、1分間で君の長所を言えっていうのがあって、
あ
テンパりますよね、
テンパりますね、
うん、
そんなにはねえよって思うんです
よね、あの準備してくじゃないですか、一応 ね、僕前新卒の頃にすごいいっぱい就職活動して、まあ、ガンガン押してたんですけど、最終面接で面接官1対1だったんですけど、フランス人が出てきちゃったことがあって、自分の研究を工学部だったんで、そのプレゼンテーションの資料を持ってこいっていうもともと言われてて、でちゃんと作って持ってたんですよ、そしたらなんか向こうの人はフランス人であまり日本語わかんないから、できるだけ英語で言ってって言われて、え、全く英語は日本語でもろ資料作ってきてあって、その僕の研究はこんなのをや、あの最初の段階でこういうことやってますっていうのを英語で説明する ところで時間切れになりました
事前にフランス人だって情報はなかった、
なかった、なかったですよ、
へ
ーって落ちたんですけどね、
それ落ちちゃいますね、英語力が見たかったんですか
ね、英語力見たかったんですかね、それなんか危機管理能力ですかね、それかね、
そのフランス人エキストラだったりするんですかね
日本人なのかな
あ、地主さんと同じシュレッダーにコピー用紙を詰ませてしまい使えません、
あ、
塩せんべいさん、
すっごい途方に暮れましたもんね
ガガガガってなってそのままスカスカになっちゃうんですよね、
そうなんですよ、うん、3回ですよ買って
僕も全く同じ経験をしたことある
うわ、
塩せんべいさん、最近の、最近した初体験ですが、一昨日スニッカーズを初めて食べました、デイリーの記事を見て、スニッカーズってそんなに甘いのかと気になっていました、
あ、小野さんの記事ですね、
小賀さんとかもね、
うん、そうですね、最近新しく駅にできたコンビニでスニッカーズが安かったので買いました、食べてみるとものすごく甘くてびっくりしました、その場では食べきれずに家に持って帰りました、アメリカ人は毎日あんな甘いものを食べてると思うとすごいですね、毎日本当食べてるんですかね、それは多分ね
あれ最初食べる とネバネバしてるのが本物なのか、うん、溶けてるのか分かんなくないですか。
あ
どういうものなのかね、
ネバネバします
ね。ネバネバしてる食べ物ってなくないですか、ああいうタイプで。
あ
これあ溶けてるって思ってね。
僕は最初に食べた時なんかもう目の前白くなりましたね甘すぎて。
甘いですよね、うん、カロリーの塊ですよね。
塊ですよね。なんかスケボーしたくなるんですよね、あれ見ると。
あスケボーやってましたもんね、ジュニさんね。
そうですね、チャンピオンでした。
スケボーチャンピオンは
スケボーチャンピオン
どこで滑ってました。
どこで、
うん、
大分と
かホームは大分。
ホーム大分です。
あの得意技とかありました。
得意技ですか、うん、くるってするやつです。
くるってるやつね。
思ってるよりくるって
する。思ってるよりも回るやつ。縦に
縦にです。縦
に
縦です。
2回転
2回転です
。360とかやつ。
そうですね、本当大分の360って言われて
ました。って言われてました。そんなジュニさんですが、
はい。
変わりますか。
そろそろ変わってもらっていいですか。
今文字を起こしてたんですけど、もう難しいですね。
これは。
でもすごく分かりやすくて面白いですっていう、ラジオネーム次男だから二郎さん。
お
大変そうですが頑張ってください林さんって。
割と楽しかったですよ。こういうの向いてんな俺っていう地味な作業、うん、あとあんまりこうオチのない話は拾わないようにしたら
林さんがキーボードから手離すと心配になっちゃう
しまった
と。
いやいやいや。おいちゃんの360とか。うん、あじゃあここから安藤さんに交代ということで、
はい。よろしくお願いします。
はい。
これ色とか変えた方がいい。
色そうですね。変えた方がいいかな。いやといっても俺もそんな地主君とそんなね。話すこともないですけどやっぱ最近はずっとローソンのエヴァンゲリオンを一緒に作っててね。
あそうですね。
ジズシ君やっぱこうなんか作業がさ雑だなって前から思ってたんだけどせっかちじゃないのか割と。
あそうなんですかね。
工作苦手な人ってせっかちなんで、
ね、
早くやんなきゃとか。
あそれはありますね。
やんなきゃって思うからなんかそうエヴァンゲリオンの塗りを見てねせっかちだなって思ったんだよね。なんか
あ粘りが足りないって言われ
る。いやなんかゆっくりやっていいんじゃない。前なんかほらハニハジメさんが写真の上手い下手ってそんななくて待てばいいよって言ったんだ。なんか犬とか追いかけちゃうとビャーってどっか行っちゃうんだけど2分ぐらいじっとしてれば犬タイミングのいい時があるから。あと建物の写真撮る時とかも人が途切れるの待てばいいって。待つと大体ねいいって。
そうです、ね、
簡単なこと。いやなんで俺こんな真面目なことを語ってんだろうな。あとなんで今日地主君出産なの
そうですね
出産だね。
出産でした、
ね、この前の記事が何なのもみあげフューチャーつけるのか分かんなかったけどあれ今日のだっけ。
え
今日のだっけ。
あ今日の記事ですね。
そう今日のったやつね。
林さんが撮ってますね。
いや俺ふざけてもみあげの写真撮ったんだけどさもみあげにピンク合わせてみたんだけどふざけてあこれ使うんだと思ってでもジュニシ君これからもみあげをねもっともっと
そうですね、
うん、生かしてもっともみあげ長く四角くしてさ携帯っぽくしたら
仕掛けてない時
もかけてないのにそうそうそう。
ああそれいいですね。
ねえケースけどね携帯であんまり似てないね
、うん、4文字って点だけでね。
あと K があ
それ K が一緒ですね。
うん仁志君のケースケのスケの字難しいよね。
あそうですね。
あれスケだよね。
スケですね。
あスケって読まないよねあれね。
なんかリョウ
リョウだよね。スケってもっとイカみたいな字じゃんほら
あそうイカみたい
みたいな字だよね。
イカみたいな字です ね,
ね。あとさ、くしっていう感じあるじゃん。
はい、
くしって感じ、本当くしだよねあれね。
くしですね。刺さって感じ
しますね。そうそう。あれはあんなねえ、あんな完成度の低い感じありかなと思うよね。
ひねりがないですもんね。
そうそうそうそう、スケだってさ、あれイカって感じじゃないじゃんね。
そうですよね、う
ん、いやモテないキャラとかモテるキャラとか難しいね、やっぱね。
難しいですね、うん。
ニュース君まだ26なんだっけ。
いや、24ですね。
4か、
今年25ですね。
20歳前半だったらモテないキャラみたいなのもありかね。
いやもういい
ね。いいっすかね。
あ、そうですね。あ、もうなんか一度林さんにそういうキャラは長く持たないと言われたので。
それ深夜だよねきっとね、俺がそういうこと
で。そうですね。
もう酔いもほどほどに回ってる頃だよね。
そうそう、ちゃんとしたの
ちゃんとしたキャラ
おっしゃってたので。
こうね、管を巻いてるだけみたいな。今日なんだっけ、テーマ初体験か。
初体験ですね、最近の、うん、
すごいびっくりしたのがメールが来てて。
なんすか。
エッチの初体験。
おお、そのままだ。
びっくりした。よく見た IH でしたね、多分わざと書いてあると思うんですけど。次男だから次郎さん。最近のお題ですが、先週 IH のコンロを購入しました、
うん、
水がびっくりするくらいの速さでお湯になります。
へー、
お湯ってすごいです。
おー、 IH ってなんか専用の鍋使わなきゃいけないですよね。
そうなんですか。うちは IH なんですけど、どんなお鍋でもよくて。
本当？
全然早く温まらないです。
それ電熱器じゃないの？それ。
いやいや、一応 IH って書いてあるんですよ。
表面熱くなってない。
あ、でも触らないでくださいって書いてある。
あ、そうなんだ。電熱器じゃないのそれ。
電熱器なんですかね。
あのホテルでお湯沸かすやつみたいな。
ありますね。
あれソネットってメーカー多いよね、あの電熱器。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ。
お、ソネットこんなもん作ってんのかと思って。
あ、同じソネットなんですか。
いや違う違う。そんな早く沸くんだ。地主くん違う、沸かないの。
沸かないし全然、炎の方が早く
沸かない。谷底だからかな。
谷底だからですよ。谷底なんですよね本当。
あそこ高低差激しいよね。
本当激しいんですよね、
地主くんの地元ね。地元の駅別に行ってもいいんだよね。
あ、どうぞ。
どこだっけ。
梶ヶ谷。
あ、梶ヶ谷だ。あの辺全部、
あそこひどいですよね本当。
なんか全部一緒になっちゃうんだよね。
あの溝の口以降で、
あの構成が一緒じゃん、溝の口とか梶ヶ谷とか。
あ、一緒ですね。
真ん中にひらがなが入るっていう。ユウス君はしゃぶしゃぶ初体験はいつ。
しゃぶしゃぶ初体験、小学校ぐらいですね。
え、早い。
なんか近所にしゃぶしゃぶの食べ放題があって。
温野菜。
おや、ちょっと当時鹿児島に住んでたんですけど、温野菜はなかったです。
あ、ないんだ。
なんかもっとこうローカル的な安いやつがあって、うん、近所で食べ、近所の人たちと一緒に食べに行きましたね、
うん。あ、さ、でもユウス君が今24で、小学校時に。
小学校の時
何年生ぐらいに。
高学年だったんで5年生とか6
年
生だ
ね。5年とかだとじゃあ11歳とか。
そうですね、
13年前か。
13年前ですね。
それでも1997年。
そうですね。
うわ、最近じゃないの。しゃぶしゃぶってあんまり家庭料理じゃなかったじゃない。
そうですね、家では食べたことないですね。
うん、最近家でもやるみたいなのさ、テレビでやってるけど。
へ
ー。しゃぶしゃぶ初体験って二十歳ぐらいかな。何これって思った
。美味しい。これ、何これですか。
だっけ、肉なんかさ、なんかただのお湯につけちゃって大丈夫かなと思ったら超うまいと思って。
なんかお鍋の形も変わってるじゃないですか。
あ、あのスリーマイル島みたいですよね。ジェンシ君97年に13歳だったのか。11歳だったのか。
そうですね、
すげえな。
そう思うとすごいですね、最近ですね。
ん ?2021 世紀になった時、2001年に何歳だったの。
4年、17、高校生とかですか。
え、違うじゃん。何年生まれ。だいたい
85年生まれです。
ああ、16じゃん。
あ、16、高校生ですね。
高校生。あ、友達がいない。
友達のいない。
手ばっかり洗
ってる。手ばっかり洗ってる。
そんな21世紀だったんだ。
何年生まれですか。
ジュンシ君ね、85年生まれ。
85年生まれ。
85年って、じゃあこの最近ですよね。
じゃあ大島の噴火とか見たことない。
あ、ないですね。
大島こうすごいあの、うん、マグマが出てたんだよ。
赤いやつですか。
大島だっけ85年に
伊豆島でしたっけ ね、
昭和新山とか、
うん、あそれはあの北海道だけどね。
怖いですね。
あ違うね。
レベッカとか知ってる。
あレベッカは知ってますよ。なんか後になってドラマの主題歌になったんですよ。
あそうか、
レベッカってこのぐらいじゃないですか。
85年レベッカですか。
もう解散してましたよ、ね、
あでも80年代か、
うん、多いとかです。
じゃあキリンが逆立ちしたピアスとか言われても全然笑わないんだ。
チッタリンジンだ。
あれもうちょっと古くないですかね。もっとだいぶ、
ね、あれは
もっと新しいですよね。
チッタリンジンそんなことってたんですか。
あの歌詞の一部で。
へえ、なんかプレゼントの確か知らないです、ね。
あそれだよ。あそうん、その中にこうくれたものの中で。
へえ。
八五年はトップ10とかじゃないですか、きっと。町屋きと郁恵ちゃんの。
あ知らないですね。
多分そのくらいですよきっと。
水西君は大丈夫。あの鹿児島でダボダボの服着て割と
ダバダバっていうか、な伸び伸びなんですよね。
伸び伸びになったの。
なんかもうずっと洗ってるんですよね、うん、
まあ洗わないより全然いいよね。
そうなんですよね。
なんだろうなそのフォローもね。水西君そんな若かったのか。
そうですね。
これから工作うまくなるかな。
なんかうまくなりたいですよねって思って、ね、
俺のエヴァンゲリオンさ結構似てたじゃん。
あれ色塗るとき、
うん、
よく見たら全然似てないなって思って。
違うよ。あのさあの写真撮るときになんで正面から撮んだと思ってさ、あの色塗って俺の横からが割と斜め横からが似てたのに、
あ
もうさっき絶対似てないさ正面からのポーズを撮ってからさ、もう写真撮り直しって言おうかなと思う。俺のもっと似てるって。確かに俺地主君に毎週ほらエヴァだろこれって言ってるなと思って。全然見えないもの見てね。どうしようねあれね本当来週。
月曜日には作んないとないですよ。
月曜日か月曜日俺なちょっと用事あんだよな。エヴァンゲリオンは見たんだよね。
見ましたね。
映画館で。
映画館で見ました。
あ今映画やってるんですか。
去年の今頃やってたんじゃないかなと思うんですよね。
最近エヴァンゲリオンが話題になって映画が始まってるからなんですか。
DVD とブルーレイが出るからみたいですね。はははははは。
エヴァンゲリオンの宇宙開拓史。
それドラえもんですね。
恐竜物語。僕今回の記事でエヴァンゲリオンっていうものをだいぶ知ってます、
ね、
吸収してますね。
あれから分かったならだいぶ間違いない。
あの街でエヴァンゲリオングッズを見て、あこれエヴァンゲリオン そのパッケージ、あの明朝体のやつとかなんだっていうのを分かるようになりましたね。あの最近羽田空港でもお土産物でなんかエヴァンゲリオンなんとか名言集みたいなお菓子売ってて、
俺最初の打ち合わせで全然知らなくてね、反省してずいぶん見ましたよ。
これ面白いですねって言ったのが商品。
そうそうそうそう、なんかふざけてなんか面白でなんかね、ニンニクラーメンとか
ニンニク
あれはねとかがチャーシュー抜きって書いてあるのかなとか、ご飯ゴールデンウィークのね新緑の季節だから箱根ですねとかいろいろ余計間違った発言をいろいろして帰りこりゃいかんと思ってあの勉強しました。もうかなり詳しくなったよ。
本当ですか。
でもかなり詳しくなってさ、その話あそうかなり詳しくなってあのいろいろ気づいたのが、これまで鷲見さんとか横山さんとかがエヴァンゲリオンのセリフを引用したようなことを言ってたの。で俺それをオリジナルの表現だと思って面白いこと言うなと思ったら、これが元ネタかってのがね随分分かった。なんか
あそれ知らなくてよかったことですね。
うん、なんだっけあの主人公の男の子が最初負けちゃった、何
逃げちゃダメ
だ逃げちゃダメだ、あれ横山さんが時々言うから。
言うんですか。
うん、横山さんはなんかブツブツ面白いこと言うなと思ったら、なんかそれの真似だったんだね。あれ全然だ。横山 さんどうしちゃったんだろうと思って見てたんだけど、なんかそういうギャグだったんだなと思って、そういうの知らないとダメだね。
そうですね、
なんか引用みたいなのがね。
そうなんですよね、うん、
僕もあの父さんにだって殴られたことなかったのにでしたっけ。
あ
れ全然知らなくて、ね、結構経ってから知ったんですよね。
僕もそうですね、
うん、おそういうことかみたいな。
そうだよね、あれ、うん、あそうだ、俺がさあの原稿の中でウィンクの歌詞を引用して私の恋をジョークにしないでみたいなことをさ書いたのキャプションで、したら石川君がそれ全然知らなくて、俺が急におかしなこと書いたみたいなって言っててさ、なんか気をつけなきゃね使う側もね俺急になんでそんなこと言い出すの俺が
分かってる前提で書く。
そうそうそう、分かってる前提にしてもウィンクだからね
僕も原稿に盗んだバイクで走り出すって書いたら怒られたんですよね。
そうそうそう工藤さんバイク盗んだのかって
お叱りの、
うん、ね、あの今オキテポルシェさん、はい、まあ、ロマンポルシェのオキテポルシェのなんかツアータイトルが盗んだバイクで天城越えってのが怒られてるんだろうねきっとね。
2つ組み合わせた
天才だよね。
天才ですね
あの人ああいうワンフレーズすごいね。
面白いですよね。
とりあえずドンペリとかね
もうすっかり慣れてるけど、あの勝手にシンドバッドもそうですよね。あのサザンのシンドバッドとなんだっけ、あの勝手に仕上がれ、当時流行ってた曲2つ。
あ、そういうことなのか。
へー、
勝手にシンドバッド
って、
あ、
そういうタイトルらしくて、そのププっていうおかしさを感じられなかったですよ僕は。あ、
もうなんかそういうもんだと思って、
あれだと思ってましたね、
うん、
あのこの前文房具、去年か一昨年文房具店見に行ったら、あ文房具店だ、あの展示会、新作の文房具で普通のシャーペンなんだけど芯がいっぱい入るやつがあって、それシンドバッ
ドCM もやってましたよね。
あ、やってたっけ。
なんかシンドバッドが芯出してシンドバッドっていう、
あれすごいね。
すごいですよね。
どこのメーカーだったかも忘れちゃったんだけど、うん、
そんないっぱい入らなくてもいいですからね。
そう
ね。
でもなんか完璧だなと思って。
完璧です ね、
ダジャレがダジャレにしちゃうとさ、なんかその実力がわからないっていうか、大事なことを見過ごすようなっていうのは、いや、あそこのやっぱ文房具の展示会で2週間蓋を開けっぱなしも乾かないペンっての売ってて、すごいじゃないですか。
すごいですね。
なんかペンのインクがフィルムみたいになってくるむんだって。
へ
ー、ペン先を。そして書くときにそのフィルムが破けてまたインクが出るっていう。
すごいですね。
魔法
です
ね。そのねペンが乾きまペンって名前で。ちょっとさ
名前変えた。
なんかその名前で
凄さが全然感じられないね。
っていうのはもうなんかいいんですかって。確かシャチハタだったと思うな、それは。
マジックインキってすごい名前、いい名前じゃないですか。ね、そのくらいのこうインパクトがあればいいんでしょうけど。
マジックみたいに書けるから
なんですよね。そうですよね。
ね、
もう一工夫あった方がよかったですけど、ね、
マジックインキとかね。魔法瓶もまあ相当ですけどね。
あ、そうですよね、
うんうん。魔法みたいな瓶ですからね。もうじゃあラジオ終わりましょうか。
終わりますか。
ドワーって。
これ書いていくの難しいよね。
なんかそのスタンスが難しいよね。どういう風に書いたらいいかっていう。うん。うん、
ああ。
ちょっと見ていいですか。
はい。
どらどら。
その間メール読みましょうか。それじゃあ、
はい、
ラジオネームハルニネさん、モンゴルの。一人暮らしというタイトルですね。私も18歳で大学に入って以来もう18年、途中1年だけ実家にいたのを除けばずっと一人暮らしです。やはり一人暮らしが楽なので、もう人と一緒には暮らせないかもしれません。確かに、まあ、人と暮らせないかはどうか置いてて、実家ではもう住めないなって気しますね。
実家帰っても一泊二日が限界です ね。
もうたまらんくなってこれはもうダメだと思う。
ダメだと思いますね。
あの最初ちょっと優しいじゃないですか。
優しいですね。
でこっちも優しい気持ちで接してるけど、もう半日くらい経ってくると思うね。
無理ですね。
そういう愚痴を。あとはこれ恥ずかしいな、恥ずかしいっていうか、ペンネームトンボロ野郎さん。こんばんは。
こんばんは。
最近の初体験は家族で飲むです。先日母の還暦のお祝いで家族旅行に行ってきたのですが、それ以前の家族旅行が十数年前、その時は兄弟3人とも未成年だったので、旅行先でもお食事だけいただいていました。両親兄弟みんな揃ってお酒を飲むと、普段一人一人立ち飲みで飲んでいる僕としてはとても不思議な気持ちです。酔った子供を見た親の気持ちを想像してしまい、緊張し続けてしまいました。大人になるとそれなりに親孝行できるので、また家族旅行したいです。いい話ですか、
ね、いい話ですね、うん、
いい話が聞きたいですね。
そうですね。
前に安藤さんが沖縄にいる頃に沖縄行って近所のおでん屋さんに連れてってもらったら、
はい、
おでん屋さんの ちっちゃいおばちゃんが娘にディズニーランド連れてってもらったって嬉しそうに話してて、あれいい話でしたね。
そうです。あ、おでん屋さん行きましたね、
沖縄におでん屋があるんですね。
沖縄おでんってあるんですか。すごい盛んですよ。
そうなんですね、うん、はい、へえ。
なんかさ、あの皿おでん適当にくださいって言ったら、さらに山盛りのおでんがやってきて、でおでん、沖縄のおでんって肉入ってるんだよね。なんだ、豚足、
あの豚足ですね。
豚足入ってるんです
よ。手び
ちって、そうそう、とかなんかいっぱい入ってて、あと焼酎じゃない、泡盛もあったら、なんか新しいボトルボンって風切ってきてさ、割とスナックっぽいっていうか、こちんまりした店だったんで、これ高いんじゃないかなと思って、1人5000円とか言われるのかなと思ったら、なんか3人で2000円ぐらいだったよね。
3人
ですね。すごい。家で飲んでももうちょっとしません、
ね、圧倒的に安かったですね。
そうで、本当疑っ、なんか俺ダメだなって。わ、高いよこの、なんかどうしようとかずっとさ、くよくよ思ってたら、すごい安い。うん、あ、なんか申し訳ない気持ちになるよね。
なりますね。くよくよしてるとき楽しめないじゃないですか。
そうそうそう。だったらもうすごい楽しく飲んだのにって思うよね。先に2000円出して知ってれば。そうだよね。ジュンシ君、もやしポン酢で食ってんの？
はい。
一日一食は相変わらず。
あ、そうですね。
主食は何なの？炭水化物
は。ご飯だったり、うん、パスタだったりですね。
パスタ大量に茹でるの？
そうですね。あの一袋っていうんですか、あれいくつ入ってるか分かんないんですけど、
一袋茹でちゃうの、
はい、
で食っちゃうの。
そうですね。あ、
すげえな。
それは毎回一袋、必ず
毎回一袋を納豆と一緒に食べるんです。
もやしは、
その時はもやしお休みですね。
ああ、もやしはご飯、
もやしはご飯、
納豆はパスタ、
納豆はパスタ、
納豆パスタにふりかけかけると美味しいですよ。
あ、そうなんですか、うん、へえ。
のり玉みたいなやつ。
あ、そうなんです
か、ね、安いふりかけかけて食べるとね。
へえ。
この前ジュンシ君と初めて飯食ったけどさ、昼飯、
あの
箱根の帰り、
箱根
の帰りって別に旅行に行ったわけじゃなくて、あの
エヴァンゲリオンの、
すげえ飯食うんだなと思って。
おかわり自由のお店だったんですよね、うん、ご飯の
4杯食ってた。
4杯ぐらいでしたね。
まずご飯、あ、おかわり自由だってまずお店入って、目に入って、いけるここって、これいけるぞと思った時に、おかずがまずポンって出てくるじゃん、
はい、
その時に何杯食ったらこれぐらいかなみたいなことを考えるの、おかずを見て。
あ、最初考えずに、うん、なるべく食べ、おかずを食べずにご飯を食べようと思って。
ああ、はいはい、ない、もうないものとして、
そう、はい、でこうおかわりしていくうちに、こう周りの目が気に始めなり始めたら、
周りの目って、
あ、何杯もこいつおかわりするんだ、
こいつ、あ、ご飯だけ食ってるぞっていうのが。そうかそうか、あれだよね、そうか、4杯目でご飯だけ食ってると、うわ、ご飯だけ食い始めたって思われるから、
その辺からご飯をこう、おかずをこう見極めてい
く。あ、なるほど。じゃあ先に、そうか、先におかずがある状態でご飯だけ食っててもそんなに分かんないもん
ね。そうなんですよね。
ああ、 じゃあ先に4等分するとかじゃないんだ。
じゃないですね、
うん、徐々におかずを食べていく。
そうですね。
あ、それ全然気づかなかったわ。たくあん一切りぐらいでご飯どれぐらい半分ぐらい食えちゃう。お茶碗、
あ、お茶碗だったら多分一杯いけるんですね。
一杯いけちゃう。たくあん一切れで
多分
醤油かけちゃったりして。
あ、醤油かけるのはありですね。醤油だけでいけますね。
あ、醤油、あの、たくあんに醤油はかけない。
あ、かけてもかけずにどっちも。かければよりいけるんじゃないですか。
それすごいね。
なんかカレーとご飯とかもなんか七三ぐらいがいいなと思ってて、ご飯が七、
あカレーが
三。
あの、確かに俺20代とか若い頃ってカレー食べてるとルーが足んなくなった気がするんですよね。
ああ、
ご飯ばっかり。
あ、大体そうですね、う
ん、今俺ルーが余るよ。
本当ですか。
へえ。あのレトルトのやつを家で温めて食べると、あの、分かりますよね、配分関係が。
あ、分かりますよね、うん、
ご飯、確かに僕昔はルーの方が、
うん、ご飯とかで1日1食だとさ、お腹空かない？
空きますね。
大体1食何時に食ってんの？
あーっと、よ、お腹が空いた時間に食べてるんですね。
あ今日何時に食べたの？
あ、今日は食べてないんですよ。
食べてないんだ
今日。
はい、今ペコペコ。
そうですね、まあ、ちょっとさっき、うん、
ポテチ
をいただきました。
ポテチチップス食べたくなっちゃって、あの、今日のあのデイリー道場のあれを見てたら買ってきました。
そっか、あ、今日まだ食べてないんだね。
食べてないですね。
そんなね、いやいや、あの時すごい3杯目とか食べ始めた時におかずがちょっと残ってるから、これ食っちゃったら困るなって思って、俺が
よかった、ね、
おっしゃってましたよね。これ食べたら焦るっておっし
ゃって。いや、すごい配分つけんのかなと思ったから。
ああ、うん、
最近、特に最近なんだけど、はい、全然お腹が空かなくなって。
へえ。あ、じゃあ3食食べないんですか？
あ、食べない。
お
お。2食か 1.5 食ぐらい。
へえ。あ、1回の量も減ってるんですか？
減ってる。
おお。病気じゃないんですか？
俺も今そんな気がしてる、なんか話しながら。うん。この前、石原さんと外で打ち合わせして、帰りつけ麺一緒に食べて、それが昼の1時ぐらいで、夜の9時ぐらいまで持たれてたんだよ。
へえ。持たれるってことが気持ち悪い感じですか？
お腹ずっといっぱいなの。
おお、幸せですね。
うん、そうだね。幸せなことだよね。
そうです。
持たれるってそれマイナスイメージだけどね。満腹感が続くんだもんね。
そうですよね、うん、
そう思うとね、いいよね。
あ、マルコメさん、
はいはい、
一人暮らし始めて1年過ぎましたが、未だに実家には何泊もできる人間です。
すごいですね。
学生なので夏休み冬休みはほとんどアパートに帰らず実家で過ごしました。お前どんだけ実家好きなんだよってよく友達に言われます。今日も言われました。確かに実家帰る、実家好きと実家嫌いとにこう、
ね、ああ、分かれますよね、うん、なんか休みごとに帰ってる人がいて、
あ、
すごいなって思うんですよね、うん、
ジュース君実家っていうかずっと暮らした家は転々としてるわけじゃない？
そうですね。
あの、じゃあ昔自分が住んでた家ってのはもう今ない？
なんかすごいかわいそうな生い立ちみたいな。
そう、誰かが住んでると思うんですけど。
あ、でもほらサーカス団として
だ、ね、そうですね。
いや、うちも俺が子供の頃育った家は知らない人が住んでて、あ、この前検索したらさ、知らない人がなんか変なネット通販やってて、
そこでですか？
そうそう。
あの、なんか商取引法の、
そうそうそう、うん、あの商取なんか取引法に、法律になんかなんとか表示っていうのに、すごい実感を持ってるさ。あ、これやと思って。 なんかね変わったマスコット人形いっぱい売ってたあ、それでその家とかないのね、なくてさ、で両親が九州に急に引っ越して、
あ、宮崎、
そうそう、で宮崎に全く知らない家なんだけど、家の家具とか皿が全部実家語だと知らない家なんだけど実家っぽいんだよね。
あ、そうですね、
そういうのある、
ないんですよね。
ん、皿もないの、
なんか
皿みたいな、
一人暮らしになって、
うん、
なんかお皿の数がぐっと減った気がするんですよ、
ね。ああ、そっか、じゃあ地主君が一緒に使ってたお皿は
もうないんですよ、ね、
捨てちゃったのか。ケイスケの皿捨てたのか。
そうなんですよ。
持ってたんじゃないの自分で。
うちお皿とかないんですよあまり。全部欠けてるんですよね。
あ、いやいや、大学時代に大学で東京来るときに皿持ってきたとかじゃないの。
あ、持ってきてないんですよね。とか多分捨てたんでしょうね。
捨てたのか。両親っていうかその親はそういうね、このことみたいなさ、ことを言って大事にするみたいないい話あるけど、結構そうじゃないとこも多いよね。
そうですね、
うん、俺父親に自転車くれって言われて、宮崎引っ越すからお前が乗ってる自転車くれって言ってあげたら、で行ったらね、地面に埋まって風車になってた。何これって乗んねえのかよと思ったけど、うん、なんかそういうのってあるよね。
ありますね。
ジンシ君、大宇治はどこ住んでたの？
国分寺ですね。
あ、そっか、さっき言ってたね。
国分、まあ高野台なんですけど、
高野台、
国分寺から西武国分寺線に乗って2駅ぐらい行ったとこなんですよ。
へえ、あの西武国分寺、あの辺西武線いっぱい走ってるよね。
走ってますね。だから、
あ、国分、西武国分寺線でいきなり JR のホームにあの西武線が入ってきてるやつ。
あ、そうです、そうです、
ね、ああ、多摩霊園の方行くやつ。あんま違うか。
違いますね。住所的には小平なんですけど、ちょっと歩いたらもう国分寺だったんですよね。
大学遠いじゃん。だって
高野台って駅から歩いて20分ぐらいなんですよ。
あ、そうなの。
はい、
むさびだっけ、たまびだっけ、
むさびです。
むさびっけ、あそこにあるんだ。
そうなんですよ。
え、世田谷にあるのは、
あれ、たまびです。
あ、そっか。どういう違いがあるの？
なんか倍率が見るとたまびの方が高い
んです。カラーみたいなあるじゃん、こうなんか早稲田と慶応とか、
あ、
そういうなんか分かり、どっちが同齢っぽいみたいな。
たまびがメジャーだと思うんですよね。
たまびがメジャーなの。
たまびの方が倍率とか高いんですよ、全部大体が。で、学科も多いと思うんですよね。
なんかどういうチャラいとかなんか真面目とかそういうのないの？
東京と埼玉みたいな感じですか。
ああ、どっちが。
埼玉がムサビだと思うんですよね。
あ、武蔵野だからって覚えればいいか。
そうですね。
じゃあ多摩、
多摩の方がもっと奥なんですけど、なんか向こうの方がなんか都会な感じしますね、大学の話ですけど。
へー、なんか覚えとこう。
多摩ビは埼玉っぽい。
うん、
ムサビは、
たまびが東京っぽい。
たまびが東京っぽい。
垢抜けてるところ。
垢抜けてる気がしますね。楽しそうなんですよね、この子は。まあ、隣の芝が青く見えるだけかもしれないですけど。
武蔵野には今もムササビがいますかってメール来てますね。
ムササビって武蔵野にいるからムササビなんですかね。
どうなんですかね。ムササビ。林さん探しに行ってましたよね。
ああ、高尾山にいたよ。
いたんですかあれ。
いたいた。
おお。
見た見た。
本飛ばすまでしたっけ。本飛ばしていたみたいなことになって
ないですか。いや、違う違う、いたいた、見た見た。
本ですか。
うん。うん。そう、そういう最後にそういうこと余計なことするから、ね、いたいた本当。冬にいるんじゃないかな確か。
へ
え、うん。うん、びっくりするよ。
あ、そうなんですね。うん、
昔日大の付属の高校に行ってるやつが日大の付属の高校のカラーを説明してくれたんだけど忘れちゃった。なんかでもそういうのってあるんだよね。なんか
ありますよね。
なんかいけない、日大桜ヶ丘っていう高校は割とチャラチャラしてるって言ってた。
日大二高とかは真面目、なんかもっさりしてるとか。
へえ、同じ日大も違うんですね。
うん、でもそれ本当知らなくていい情報だなと思ったんだけど、そういう細かいこと聞きたいよね。
そうですね、うん、行ってる人しか分かんないですもんね。
うん、そうそう、今日ねちょっと告知みたいなことしていい？
サイドバーですか？
そう、あ、その話もうしたの？
いや、してないよね。
したのって俺こうずっとここにいたからね。ついさっき8時ぐらいからデイリーの今日の記事にサイドバーが出てるんですよ。例えばトップの、あの T 斉藤さんのシュークリームの記事とか見るとサイドバーが
ついてますね。
世間のサイドバー、世間のサイトにサイドバーがつくようになってから8年ぐらい、ようやく当サイトにもサイドバーが、
サイドバーが
つきました。
表と裏があって、
うん、あ、じゃあ石川くん担当だから、じゃあ石川くん喋りなよ。
はい、石川です。今まで聞いてなかったんですけど、何の話をしたらいいですか？
今サイドバーの話をちょうど始めたと
思う。あ、はいはいはい、はい。サイドバーがついたんですよ、ついに、うん、これいつぐらいから作ってましたっけ？
いや、今年に入ってからじゃない？
でも1月とか2月とかですよね。
そうだっけ。
結構長期でやってたんですが、なんですかね、なんか表と裏があって結構いろんな機能があるんですけど、これ全部説明してもいいですか？
うん、
まず上から行くと、この記事を送る機能があってですね、メールする、ブログに貼る、ツイッターに投稿っていう
3つ。デイリーと思えないぐらいの。
でもこれはあれですよね、小ネタ上にはちょっと前からついてたんですよね。で、それからコーナー紹介は、これはリロードするたびに変わるのかな。あ、そうですね、いろんなコーナーの紹介が出てきます。で、その下が新着記事、最新の記事ですねが5件と、あとその下は画像で最新記事が、たっぷり出ますと、15件。
華やかですよね、なんかね。
そうですね、これいいですね、
うん。あのオリコンのサイト見てるみたいな感じ。
で、その下が無限地獄ですね。おなじみ、デイリーポータル Z の記事を絶え間なく見せられ続けるという地獄のような機能です。
あ、また間違ったアピールが。これ一発分解だしま
た。はい。
こういうなんかね、なんか変な方向に流暢な文章って仕掛け
で、それからその人、友の会の紹介ですね。で、お知らせと。で、さらにこの画面の一番上の表っていうのが光ってると思うんですけど、その横の裏っていうのをクリックすると、
これね、裏は俺が一番今回のサイドバーで一番アピールしたいのが、裏クリックしたところに右にサイの絵がサイが3匹描いたんだけど、サイがみっちり描いたんだけど、
はい、
あれサイドバーって意味なんだけどさ、これ一回言わないと気づかないから積極的にアピールした
さっきのシンドバットと相当似てますね。
オマージュっ
ていう。でも裏のアイコンは全部そういうやつなんですよね。
そう、記事ダジャレというか、
はいはい、
陰を踏んだみたいな。
キリストのヤコアリス。
そう、ライムで決めてある。
そう、で、キジリストっていうのはいつでしたっけ、募集したの？
そう、これはあの読者の皆さんに。
あ、そう、そうでした、そうでしたね。
はい、リストですよ、
アマゾンにさ。リストマニアって
ありますね、
あれみたいな感じで読者の皆さんに送ってもらったリストを使わせてもらってます。
そろそろ投稿していただいた方もお忘れかと思いますが、
これって今から投稿しても大丈夫なのかな。
あ、できます、できます。
あ、じゃあぜひね、
はい、
ぜひいろんなライターが激痩せしてる時の筋肉を重なって、
顔色が悪いリスト、
顔色悪い時の筋肉リストとかね、
髪切るの失敗した時のリスト。
あ、俺
と安藤さんが俺 T シャツ着てる時にリスとかね、
そういうマニアックなやつから発酵食品を作ったリストとかこういうのもあるわけですね。で、はい、その下はですね、過去の記事。
これいいよね。
あ、これいいですね。1年前の記事、2年前の記事。
過去の記事、いや表が最新記事なんで裏は過去の記事なんだけど。
おお、ちょうど1年前です
か。そう、1年前の今日とか2年前の今日の記事が書いてある
っていう。そうなんですよ。で、なんと7年前まであるんですよね。
すごいですね。
どんだけやってんだっていう。で、一応機能上は9年前まで出るようにしてあるんで。
ああ、じゃああと2年間、は
い、2年間安心です。なんかマヤ歴みたいな話ですけどね。
2桁対応してないってこと
だ。はい。で、このアイコン括弧なんですね。
括弧
だけ。その下がトモの会なんですけど、
俺が、うん、白人のトムっていうか白人描いたんだけど、ちょっとその絵があまりにもひどすぎるんですよ。これ変えていいかな。
あ、いいですよ。このテンパで、はい、口が尖ってるんですよね。このフラッシュは何なんですかね。
そこに乗ってるのは何なのそれ。
これなんか動きつけようかって言ってフラッシュ乗せたんですけど、安藤さんが作ってくれたんですよ。
派手じゃないですか。サンバーみたいな感じ
みたいな感じっていうか、まんまです
ね。でクリックしてなんか反応するというわけでも特にないので。
ただいるだけなんですね、これね。
そうなんですよ、ね、チラチラしてるだけで。でその下はトップページにも出てるツイッターですね。
あ、そうだ、あともう一つあのとっておきの機能がありますね。それはあのサイドバーが高さがまあまああるんだけど、ものすごい短い記事の場合ってサイドバーの方が長くなっちゃうこと
があるよね。
その時に記事の下の方から変な絵が出てくる機能が
変な絵は一種類なんですか。
いや一種類だけど徐々に変な絵が出てくるように。
へー、ページが短ければ短いほど変な絵が、
気持ち悪い生き物が出てくる。
ああ、じゃあ短いのもありがたがられ
て、短い時はウーマが出ますからね。楽しいなホームページ。
でもさっきあれがすぐ全部見えちゃうページ見つけたんですけど。
本当、
まあ、でもそれは言わないでおきま す、ね、探してください。
はい、サイドバーついてあげるもう大騒ぎですよ。
あとはまああれですかね、不具合とかあったらこっそり、
そうです、
ね、あのデイリーポータルのお問い合わせアドレス
に、ツイッターとかで教えてくれるとみんなに見えちゃうから。メールで教えてください。
ということで、
はい、
はい、以上です。
良かったですね。
良かったですね。
うん、あとまた明日夜に僕はリアルタイム更新をまたチャットでやりますんで。
大山さんの記事を e モバイルで見ると全然表示されないですね。写真がでかくて。
今日もでかかったですね。ね、
まだ出ない。
じゃあ本当もうあれですか。もう時間的にも。いいですか。そんな純子だし、純子くん、なんかこうアピールしておきたいこととかある？なんか、
いや特に
ない。
はい、
あ、壁紙、
あ、壁紙、
あれいつ壁紙公開されるの？あれ、
あれは来週の壁紙って火曜日でしたっけ。
火曜日、そうです、火曜日です。
はい、
友の会の
火曜日に、あの地主さんがこの間のエヴァンゲリオンの記事で書いた地主壁紙が友の会に、
しかも作り直しましたからね。
ありがとうございます。
めちゃくちゃでかいんですね。
あ、そう、携帯解像度高いんですよね。
480、960
って言われました。記事の写真そのまま使えないんですよね。
すごいですね。はい、
お
ところで、それが欲しい方は友の会に
ぜひ。
はい、
後で気づいたんですけどフォントが違うんだなと。 明朝にしなきゃいけないのにメイリオにしちゃったなと思って。
あ、地主君の作ったエヴァンゲリオンカメラの、
はい、
なんでポンと間違えるのメイリオって、エヴァンゲリオンの時代にメイリオないでしょ。
ないんですよね。
あれ Windows Vista からですね。
しかも全然違うじゃないですか。
そうだよね。あさってデイリーの、ま、あのちょっと今月は休みがあったんで伸びたんですけど、あの総集編が日曜日の11時に公開されるんですけど、4月のやんなかった記事と直挙したライターのミニエッセイが言ってるんですけど、あれが
あ
の今回あのイラストで描いてるって言うんで安藤さんの発案で、みんな別役さんみたいにイラストで描こうぜっていう
ありましたね、絵日記みたいな、
絵日記を描こうよっていうことで、それなんで地主君はテーブルをが宙に浮いてんの。
え、下にあるんですよあれ。
ちょっとね、これは下手馬なのかどうか分かんないねって話はしてたんだけど、でもで生物がやってたんだよね。
生物がやってましたね。
あの石膏の像で毒は陰影ついてる影になってるとか。
しかも3年間やってたんですよ。
大学に入る前にやってた。
そうです。
ああ、そうか。
高校1年生から入試までずっと、
うん、あ、じゃあ地主君ってそれじゃあ割と高校で友達いなくて手洗ってて、
はい、
で学校から帰って美大のエコか
専門学校
で、それだけ聞くとちょっとなんか装飾男子みたいな、ちょっと好きな女の子も多い感じじゃないですか。
ああ、そうです ねそうで、まあ、どうなんですか、あれです、あの絵ですよ。
それがそうじゃないっていうのがこう日曜日の総集編でね、わかるね。
日曜日ブーブーテレビ僕なんですけど、
うん、
そう、ま、絵描いたの。
絵描いたの。アニメ。
あ、そうじゃなくてこうお題で勝手に絵描くみたいな、本気で描いたんですけど、
うん、
笑えない感じになっちゃって
て。ああいうのやっぱこう編集部で突っ込みたいよね。うん。この前小柳君の記事もすごくこうここが面白いんだこの記事はってすごい言いたかったですね。あれ突っ込みたかったですね。
あの戦車機のやつ、
戦車機のやつ、
あの同じ方向に回ってるやつでしょ。あれには触れてませんでしたね。同じ方向に回っちゃいましたって。
でもなんかすごかったわあれ。
いろいろ面白かったですね。
うん。でも大学に入ってからは絵じゃなくて映像だったんだもんね。
そうですね、一応
あのビデオ撮ったり編集したり、
うん、人もいました。
プレミアとかで編集したりしたの。
してる人いましたね。
してる人いましたって。したんだよねって質問に対して。
大学時代プレミア多分2回ぐらいしか売れてない。
どんなことしてたの。
通ってたのは間違いないですよね。
記憶がない。
そうなんですよね。アートで食っていこうっていう志があったと思うんですよね。
ああ、あったの。
あったんですけど、
うん、
何言ってたか覚えてないのか。
いや本当はあったんじゃないの。なんかこう本当はあって言いたくないんじゃないの。
いや本当に何もしないなと思って。
でも授業とか取んないと。
そうなんですよね。ちゃんと4年で卒業してるんですよね。
そうよね。で美大の授業って実技もあるんだよね。
ありましたね。科でしたね。遊戯王科
で、
うん、出してはいたんでしょ
うね、うん、あ、真面目に出席日数があって課題出してたら
卒業させてくれるんですか。
まあそれでも、N、なしダメってのはないよ、
ね、ないみたいですね。
でも影を全く逆につけてるとかそういうことはな、そういうんだったらでも不可でしょ。でも
影をつけるとかが映像化の授業ないんですよね。
あ、ないんだ。
そうなんですよ。だから彫刻の授業とかはあったんですけどね。
あ、彫刻はいけるんじゃないの。
彫刻、そうですね、あのピスタチオを作ってましたね。
ああ、いけだね。ん、それ素材何。
木です。
木でピスタチオを作ったんだよね。
ピスタチオを作ってました、ね、
あの殻とかこう立体で難しいやつを。
でも種だけです中だけあの丸みですか。
丸みあのピスタチオって薄い皮がついてるよね。なんか剥くと。
あ、ついてますね。
あれの表現、あれこうあれとかもディテールを表現したとか
じゃ。いや、あれもはいだ
じゃん。はい、やったことないで。え、ピスタチオの中身ってどんな形だったっけ。
なんかお米をキュッってした感じだった、うん、
とんがってたっけ。なんかとんがってなかったっ
け。ちょっととんがってるんですよね。
あ、どれぐらいの大きさで作ったの。何センチぐらい。
それ20センチぐらいですか。
横20センチ。
そうですね。
でかいピスタチオだな。
でかいピスタチオなんです
ね。じゃあ横20センチで幅が10センチ、15センチぐらい。
そうですね、もう作りましたね。隣ではちゃんと靴とかを彫刻してるんですよ、自分の履いてきた靴とかを。あ
ー、テーマって選べるの、ピスタチオか靴かみたいな。
豆か靴かを選べたんですよ、
うん、へえ。なんか童話みたいな。
そう
あのね、豆か靴か。
豆か靴かで。
みんな純粋君以外の豆は何だったの。
アーモンドとか。
あんま変わんないね。でもね、アーモンド。
そうなんですよね。だからこう豆を選択する人と靴を選択する人の差ですよね。
あ、
絶対的に埋められない
豆ってすごい。豆ってでもメジャーなんですよ、中国の素材
で。全然わかんないですよね、急に豆か靴かって言われてにその二択もわからないじゃないですか。
わかんないね。
で豆か靴かで。
へ、靴の人はもう本当普通にスニーカーとか。
スニーカーやってましたね、自分の履いてきたその日の靴をみたいな。
ああ、スニーカーとか布っぽい質感とか難しそうだよね。
そうなんですよね。僕その日草履だったんですよ。
草履
なんかもう全体的にラフな感じだったんですよね、
うん、ゴム草履みたいなやつ。
そうです。だからもうやり直さなくていいですけど。
やり直さなくていいよやり直したくないよね、学生時代とかね。
やり直したくないですね。
俺の話してしました。
あれ？
今日の斉藤さんの記事の、うん、あのページのページの一番上に出てるタイトルに誤植があって。
あ、誤植なのこれ。
誤植ですよね。軍艦と名の付くシュークリークリームって書いてあるんですけど。それを今サイドバー見てて気づきました。
あれ、あ、本当だ。
シュークリーム
シュークリームです。
シュークリームです。あ、あの本文もですね。
え、本文も、
うん、シュークリークリームになってますよ。
うん、ページタイトルもみんな全部シュークリークリーム
え、シュークリークリームっていうシュークリームじゃないですよね。
でもこう写真にはちゃんと軍艦シュークリームって書いてますね。見てると分かんなくなってきちゃうけど。
シュークリークリーム、
うん、
うん、
ん、うん、斉藤さん毛伸びたねえ。あ、でも軍艦シューって略してるから、
シュークリーム言うと
そうだね、
うん、
シュークリークリームじゃないですよね。シュークリーム
おい、ど、えぇ、ー、
この今正解はどうだろうと思って、この八の屋さんのサイドのこのフラッシュもすごい面白いですね。
あのインドっぽいやつですね
今あとこのシュークリークリームになっちゃってるからさ、記事の一番下の関連キーワードもさシュークリームクリークって言ってもらえる
ね、クリーク、
この関連キーワードも相当分かんなくなっちゃってるよね
えっていう。
クリーク、リーム
すごいよね。クリーク、
クリーク
すごい。クリーク戦争とか出てきてますね。クリーク族関連記事ももうジャンボにしかこうピントが合ってないですよね
ジンシ君甘いもの好きなの？
甘いもの大好きですね。
へー酒も飲むじゃんだって。
あ、酒も飲みますね。
酒もね、店員よりいち早く注文する
アビレイト。
そうそう、あのジンシ君と一緒に飲みに行くと、あの、いや今皆さんに説明すると、はい、俺のビールがなくなると店員が何か飲みますかっていう前にジンシ君が先に次何飲みますかって言って素早くビールを注文してるっていうね、気が利いてるなっていう反面、ちょっとあの頼みすぎじゃないかっていう
アフィリエイトでもらってるの
か、アフィリエイトがあって
っ第三の店員って起きてました。そう
あれで高い酒とか勧めてきたらちょっと怪しいですね。あとは何かありますかね。デイリーポータルは今週末は特にないですが、来週末にメイクというイベントに出ます。今週末は土曜日にリアルタイム更新をして、週末にデザインフェスタっていうイベントがあって、別にデイリー出ないんですけど、この前デイリー道場で特選になってた
あのハンコのやつ、
その人が出展してるって言うんで、行きたいけど行けるかなっていう感じですね。でもちょっと行っときたいですね。リュウシ君デザインフェスタとか出そうだけど出ない？
出ないですね。デザインできないんですよね。
ああそっか。ああそっか。すごくデザイン会社の偉くなって40ぐらいの、アートディレクターっていう名の AD っていう肩書きの人って、はい、主に宴会の世話ばっかりしてる人とかいるよね。でもね。
あ、そうなんですか。
うん。あの人宴会の手配ばっかりしてるなっていうデザイナーとかたまにいるよね。
へ
え。ジンシ君の年だともうゴリゴリやってるよね。なんか、ね、
やってますねきっと。
みんな大学時代の友達とか卒業して何やってるの？
あ、僕の周りはパーフェクトに無職で、
うん、ほう、
まあ、あんま友達いなかったんですけど、うんうん、まあ、僕の周りにいるのはそうですね。
まあサイト一緒にやってるのは大学の友達。
あれ大学の友達ですね、うん、まあ、フリーターですね。
あ、フリーターなんだ。
そうなんですよ。
大学の友達出せばいいのに。写真、あの様姿を。
そうです。
ニュース君の記事っていつも一人ぼっちだからさ。
そうですよね。
誰か一緒にいるといいんじゃないかなって。
一緒に印刷行ってたりするのに出てないですから。
そう。しかもすごい写真遠いじゃん、なんか。
遠いですね。
なんだろうな、あの距離感ね。
でも明日の記事から近くなりました。
あ、本当。
はい。
よかった。うん、毛穴が見えるぐらいの距離で、
あ、なんか中途半端にじゃ近いかもしれない
ですね。もう閉めようかなと思うんですけど、なんかありますか？安藤さん、メモどうですかそれ？
どうでしょうね、これは。どうなんですかね、どこまで拾っていいものなのか迷いながら書いてますけど、面白いんですかね。面白いですか。これは聞きながらじゃなくて聞いてない人向け。
例えば今日9時ぐらいに帰ってきて、あ、デイリーもラジオやってるって聞いた時に、これまでどんな話したんだろうって人が終えるといいかなと思って
、あ、思ったんですけどね。ざっとみたいな。だったらもっとまびいちゃってもよかったんですかね。
そうですね、まあ、しかも
書いたこともそんな大したこと書いてないから、そうですね、喋ってないから、うん、考えますか、またね、
実験の日々ですね。
そうですね。
いやでもあの拾うのは面白いですね、うん、なんかあの書くのは面白かったです。
そうですね、
はい、
う
ん、でもこれ僕が面白くてもしょうがないんですよね。
俺もさっき書いてる時に面白かった。
みんなも書けばいいんじゃないですか。そっちにそっちを進
めればいいのか。そうか、やってるが面白くてもね、聞いてるが面白くなきゃ意味ないですけどね、
うん、書いてテキスト送ってもらって、ね、うん、も面白いなメール一通いいですか、はい、ベニヤ板さん、はい、林さんがサイドバーガーサイドバーガーと繰り返しおっしゃってたので、デイリー特製サイドバーガーを作ってみてはいかがでしょうか。
お
お、オーセンティックさんに頼みますか、
うん、まあ、カルカルのメニューにしても。
あ、そうですね。
お
サイドバーガー何入ってるんでしょうね。
サイドメニュー的なものが入ってる。
ああそうね、サイドメニューと、まあ何ですかね、
ピクルスだけとかですかね。
餃子とか。
ああ、あ、別にもうバガー的なものにこだわらなくていいですね。
サイドメニュー、あのほうれん草の炒めたやつ、
ああ、
ファミレスにある、
あれ美味しいですよね。
ね
え、
そうですか。じゃあラジオはまた来週もありますね。
はい、
来週のゲストってもう決まってるんでしたっけ。
来週ね、玉置さんだ
っ。おお、
そうです、玉置さんです。
玉置さんが、
はい、ええ、玉置さんも気が早くて、うん、ラジオのメールのテーマも送ってくれてますんで、ええ、だから多分明日くらいにもう募集
です。あ、そうですね、ぜひ。
あ、そうだ、プレゼントがまだ公開してないんですけど、今
あの
ホーム部に書類が行ってますんで、
はい、
もうすぐ、
まあ、来年の来年までには
そうですね、
ええ、ええ、安藤さん、あ、じゃあまた戻ってもらってどうですか。
はい、どうでしょう、この感想とかも欲しいですね。
あ、そうですね、あの
分かりやすかったとか分かりにくかったとか、
うん、いらないとか、
そうですね、うん、はい、
また PDCA を回していきましょう。
そうですね、PDCA はい、よろしくお願いします。
はい、
多分サイドバーの紹介したんで、はい、大丈夫。
ユースもお腹空いた。
あ、そうですね、う
ん、俺も空いたわ。
その確認ですか。
あ、でもなんか今この時間言うとじゃあ飯でもって言うみたいだけど、うん、まだ仕事終わんないんで。
そうですね、
じゃあこの辺で締めていいでしょうか。
はい、
はい、じゃあどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さよなら。
さよなら。